皆さん、こんにちは。2月7日、第752回の道草より道気まぐれラジオです。皆さん、ご心配をおかけしましたというか、ご迷惑をおかけしました。コロナに初めてとうとうかかってしまいまして、結局1週間ぐらいダウンしていました。その顛末についてのお話は、またの機会にお話をしたいと思います。というのは、今日は以前から、ゲストの方にお約束をしていたもんですから、ゲストの方とお話をしたいと思います。群馬県の、畑アカデミーを代表している深見さんにお越しいただいています。深見さん、こんにちは。
こんにちは、深見で
どうも、
す。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも、深見さんは実は、2020年9月17日の円形劇場で、畑アカデミーって何って話をしていただいてるんですよね。
そう
で
です
す
ね。
から、もしよければ見ていただきたいと思うんですけども、前橋でいいんだっけ？高崎だっけ？どっちだっけ？
畑は高崎ですね。
高崎だ。ね。ご存知の方も多いと思いますけども、私も、国立赤城青少年交流の院の所長をしているとき、前橋、高崎、うろうろしてたもんかな。年はだいぶ、親しみがあるんですけれど。ね、余計な話ですけども、前橋市長が変わられて、新しい市長になられて、新しい市長さんとは、僕、どこで会ったんだっけかな、なんか一緒にお話ししたこともあるんですよね。女性の方ですよね。小川明さんだっけ。ね。まあそんなことはどうでもいいよ。今日は、この2020年、畑アカデミーやりますって言って、もともと千葉にいらしたんですよね、神さん。千葉から、郷里の、高崎に戻って、で、畑アカデミーに挑戦をするというお話をいただいて、この後どうなったかなと、追跡調査で今日は出ていただいてます。ね。画面越しに苦笑いしてますけど、ね、そうは言ってももう、4年から前、3年も4年前なんですから、畑アカデミーって一体何っていう話を、まずちょっと、会社さんからしていただいていいですか？
私自身が農家で10年ぐらい、やっていまして、で、私も新規就農という形で、まあ、他業界から新たに農家になりました。まあ、そこで、やっぱり最初の頃いろいろ分かんなかったんですけども、まあ、相談する方もなかなかいないですし、まあ、地域によってはその産品、地域ごとの産品のことは教えてくれるけど、まあ、その他のことは教えてくれなかったりということもあったので、まあ、なんか、そういう方をサポートできるような、場所があればいいなというふうには常に思っていまして、なかなかまあそういうところもないので、まあ、自分でやってみようと、やろうというところで、畑アカデミーっていうものを始めました。主にですね、まあ、仕事として農業をやってみたいなっていう方、まあ、興味持ってるけど、なかなかこう、今の仕事も辞められないし、まあ、身近にこう教えてくれる方もいらっしゃるという方も多いので、まあ、週末だけでですね、働きながら、農業の基本的な知識だったりとか、まあ、実技の部分を、まあ、勉強できる農業スクール、これがまあ畑というような位置づけになっております。
なるほどね。コロナで大変だったでしょう。
そうですね。はい。なんかやっぱり、なかなか人を集めるような募集をしたりとか、不特定多数の方がどうしても集めることになっちゃうので、この部分は難しかったですね。案内してもいいの。
どうですか？具体的に、畑アカデミーという、まあ、なんていうの、学校じゃないけど、講座というか、講習会というか、 まあ、今やってるんですか？
そうですね。ずっと準備期間で、自分は農業しながら畑を、集めたりとか、活動しながらですね、準備を進めて、昨年の8月から第1期生ということで、組の受講生さんに、入学いただいて、今半年ぐらい講義を進
ちょっとごめん、聞き取れなかった。何組？
4組。
4組。
はい。
なるほど。だいたい、週末、働いてる人だろうから、週末、毎週とか、月1回とか。
そうですね、月2回の学習
お、
で。
なるほど。実際に、生徒さんに、ある一定量っていうか、一定面積の畑をあてがって作らせたっけ？
そうですね。シール用の畑は自分で、作って、それとは別に受講生さんごとに、本当狭い区画ですけど、3メートルかける10メートルぐらいの、用意して、そこは受講生さんの責任で、もう最初から最後までやっていただく。失敗することも多いですし、苗作りとかも、一部挑戦もしてもらってるんですけど、最初はうまくいかないということも、4組いれば4組なりのやり方だったりとか、失敗とか成功とかあるので、皆さん隣の畑を見ながら、隣の作業を見ながら、やってるような感じですね。
なるほど。大体、ごめんね、まだコロナがちょっと収まりきれてなくてさ、ゴンゴンしたりしてご迷惑ですけど、大体何歳ぐらいの人は受講生なんですか？
ですね、結構バラバラで、30代、40代、
お、
50
お、お、3、4、50代。バラつくね。大体ご夫婦で来てるの？
代。そうですね、ご夫婦で来られてる方もいらっしゃいますし、その応募された方、一人で来られてらっしゃる方も、半々ぐらいですかね。
なるほど。そうか。で、いろいろ、なんていうの？畑のやり方を。一年間読んでね。
そうですね、1年間ですね。
ね。そうすると、
今年の
こ
7
の
月ま
時、
で。
今の時期は、例えば、畑、どうやって耕すかとか、なんていうの？土作りか。とかも教えたりもするわけだ。
そうですね、ちょうど冬野菜が終わって、片付けが終わって、今度、あとはまた春夏の、土計画を立てたりですとか、また土壌診断みたいな感じで、土のどんな肥料分が足りてないとか。そういうのを調べられる方法があるんですけど、そういうのをしながら、土作りについて勉強しているところですね。
なあ、いいな、俺もちょっと教わりたいな。ちょっと、今日は実はショックなことがあってさ、雪がだいぶ降って。コロナ終わってとかいうか、収まって、やってがってに帰ってきたんだけど、ビニールハウス潰れちゃっててさ、言って。ああ、もうショックで。立ち直れないよ。
そうなん
それは置いときましょう。それで、この前ね、実は神さんのところから、いろいろ連絡をもらってて、群馬県高崎サッカーのザスパっていう、なんだっけ、ザスパ草津。
そうですね。今年からザスパ群馬って名前になったんですけど、
あ、そう
ザ
か。
スパっていう J リーグの。
で、ザスパファーム野菜を、取り寄せませんかっていう、メールでもらった、中でもらったんだよな。でね、商売うまいんだ、この人ね。クーポンついてんだよな。いくらなんか安くなるクーポン、割引言ってくれるんだと思って、つい買ってしまいました。てめえんところで野菜作ってんのに、また野菜買っちゃってた。いや。でね、結構、ちゃんとした野菜って言ったら怒られたけど、俺が作るよりもずっと綺麗で大きくて美味しい野菜がいっぱい送られてきて、 おふくろのところを持ってたら大喜び。みんな食べれちゃう。俺はブロッコリーだけいただきました。美味しかったですね。あれはどういうもんなの？サッカーチームとなんかこうコラボレーションして作ってるわけ？なんか写真はサッカーの選手がなんか野菜作ってる写真が入ってたけど。
そうですね。本当これは収穫体験とか農業体験の一部として、ザスパさんにちょっと提案させていただいて、一緒に運営してるんですけど、サッカー選手と、クラブチーム、サッカーチームと、サポーターさん、あとは、私みたいな農家ですね、が共同で畑を運営して、美味しい野菜を作って食べようみたいな、何を植えようかみたいなところの話から皆さんにアイデアを募って、種まきとか、草取りとかも一緒にやりながら収穫まで一緒にやってっていうような、
なる
ね、
ほど。それは畑に、サッカーチームの選手も、それからサポーターの人たちも、で、一緒に、こう、種まいたり、苗植えたり、ダム指示したりして、育て、イベント的になろうけど、そういうことをやってるわけ。
そうですね。やっぱり種まく時期をこちらで指定して、支える方というような形で、サポーターの方も、選手の方、募集して、来れる方が来て、選手は練習の、午前練習の後とか、の午後に来たりと
なる
か、多くの時間を使いながらやっていただいているような感じなんですけど、そこで、サポーターさんがいれば、畑で少し交流をお話ししながら、作業ができるところありますね。
それはだからそうやって育てた野菜を収穫できるじゃん。それをサポーターさんとかに売るっていうか分けてあげる以外にも僕らみたいな人が、僕らって言っても俺は、山梨に送ってもらうのはちょっとレアケースなんだろうな。普通はサポーターがみんな、プチアマリ買うんだよ
そうですね。結構サポートが多いと思います。
な。そうだな。全国のいろんな人に売ってるっていうイメージを持っちゃいけないね。俺はレアケースだね。
そうなっていただければ一番いいんですけども、まずはやっぱサッカーさんかなっていうような。
そうだよね。
ね、
いや、だってサポーターさんって結構いるでしょ？
そうですね。やっ
ね
ぱ、力を応援してるコアサポーターさんも結構います
え。
し。
全国になんかやるように、ねえ、県内でそうやってやった方がいいんじゃない？直販みたいなのやらないの？また、サッカーの試合のあるとき、売店作る。
それも昨シーズンの終わりぐらいからこの企画が始まったので、本格的にですけど、2月の下旬からシーズン始まりますので、野菜の収穫期であれば、ブースみたいに出店して、販売したりとか、そこでやっぱサポーター、関与してるサポーターさんとかも、直接販売に携わってもらったりですとか、選手の方も、参加できる方、ちょっと、10分でも経ってもらって、一緒にさ、販売できたらいいかなっていうふうに思って。
面白い取り組みだよね。そういうのがどんどん広がっていくといいよね。
そうですね。ザスパのパ、あのサポーターさんが、ちょっと農業に興味を持ってもらうようなかなと思いますし、農業きっかけで、野菜きっかけで、ザスパのことをちょっとよく知るみたいな、いうふうになるのかなというふうに思います。
あれ、ザスパの。なんていうんだっけ、スタジアムってどこだっけ？
今のスタジアムは、正田醤油スタジアムっていうところで、
ああ。
島公園にあるやつですね。
あそこか。一回だけ行ったな。
あ、そうです。
赤城に在任中にね。そうか。ああいうところでとか。あとなんだっけ。忘れちゃった。 カインズって群馬じゃない。
あ、そうですね。
あれの系列のスーパーって
まあ、ベイシア。
ベイシア、ベイシア。ベイシアさんとかに卸せるようになったって、夢が大きすぎるか。
どうなんですかね。でも、この前、ベシアさんの方ともお話は少しさせていただきまして、
そうなの。
ベシアがこう同じ店舗で入っているところも最近増えてはいて、今、ザスパさんのメインスポンサーはカインズさんで、まあ、ベシア会社には一応なるんですけど、まあ、協力、まあ、グループ会社ではあるので、まあ、そういったまあ、そういうようなのがあってもいいかもねみたいなお話は少しさせてもらいました。この前、初めてなんですけども、マルシェという形で、ワンマルシェという形で、2月の3日ですね、に、カインズの吉岡店、前橋吉岡店で、実際に選手がブースに立って販売会をしました。
素晴らしい。いいね。売れた？
売れましたね。2時間、10時から12時、2時間やったんですけど、まあ、ずっと列も途切れることなく、買っていただいて、まあ、なかなか、で、マルシェっていうと、1日や、マルシェで1日分ぐらいは、その2時間で。
すごい。素晴らしいね。
まあ、あとは開幕戦も近かったっていうのもあったので、まあ、なんかシーズンないと、選手と交流する機会もないので、まあ、そういうところでやっぱサポーターさんが駆けつけてくれたりと、まあ、あとは何の、カインズに来店された方も、まあ、入り口の近くでやっていたので、立ち寄っていただいたりです。というのもありま
そうい
し
うの
た。
でまたザスパのターンになる場合もあるもんね。
ですね、本当に、こう、なかなかこう、暮らしの中で接点がないと、じゃあ、スタジアムに試合を見に行こうってなかなかならないと思うんですけど、まあ、暮らしの中でこう接点を野菜で持っていただくと、まあ、ザスパさんにちょっとこう興味が湧いてくるのかなと。で、そこに選手が実際に選手と会えれば、なおさら興味持てるのかなというふうに思いますね。
アカデミーも着々だし、そんなねえ、なんていうの、地元のサッカーチームと、まあ、カインズホームって言えば、ね、群馬県では地元本社の大きなね、ヤマダ電機と並んでの、二大巨頭だからな。で、いいところとつながったじゃない。
うん、そうですね、この時に通じてつながれたので、非常にそこも良かったですね。
どうしていきたいの、これから。
そうですね。やっぱりこう、畑アカデミーを実際に、社会人向けの講座やらせていただいて、まあ、4組の方に思ったように、まあ、講義ができているのかなと思った反面、まあ、やっぱり4年間のコースなので、あとは、実際に農家になるための勉強みたいな形で、ハードルが高いのかなというふうに思ったので、その前段階の前ステップとして、まあ、ザスパファームみたいな形で、こう、気軽に農畑に踏み入れられたりと、こう野菜に触れられるみたいなところがあるといいのかなと思ったので、まあ、今後は、まあ、そこの、農家になるための講座みたいなところも継続しつつ、その前段階のところの裾野を広げるようなところをにも注力してやっていければなというふうに思っています。
なるほどね。肥料とか農機具はカインズで買うしかない。
そうですね。ね、こうなりますかね。まあでもその後に、こう、いろいろと、できればいいはいいですけどね。
そうだよね。なんか夢は広がっていくよね。一回遊びに行きたいな。
ぜひ、
ね。
来てください。
ね。
また遊びに行きたいです。
ねえ、ぜひ、気がつけばもう随分時間が経っちゃって、キリがないというね、なんだけども。ぜひね、また今度は現場で会って話ができたらいいなと思いますよね。というわ
よ
け
ろし
で、とりあえず今日はこのぐらいにしましょうか。
く。はい、ありがとうご
ね、
ざいます。
どうもありがとうございました。 忙しいところ、ね。というわけで、畑アカデミー代表の深見さんに今日はご出演いただきました。こうやっていろんな人が、ラジオに出てくれて、何年か後にどうなってるってまた出てもらったり、僕がそこを訪ねていったりっていうことがこれからできるといいなと思います。ね、びっくりしたよね。畑アカデミーをできるっていうのを自分がやりたくて頑張ってるからできるのか。ラストファーム作って、2期に根ざして地域と、これ、店で言うと地域活性化とかっていうと、そんな大仰な言い方じゃなく、もうどんどんそういうことがリアルに起きている。すごく嬉しいな、というふうに思っています。群馬、高崎、前橋には仲間もたくさんいますんで、みんなと繋がってやっていけて、やっていってくれたらいいな、というふうに思っています。それでは今日はこの辺で。